2月20日水曜日、今日の天気は晴れのち一時雨。日本放送飯田康之の OK コージアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。明治大学政治経済学部の飯田康之です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新行一華です。今週の OK コージーアップは飯田浩司アナウンサーに代わって日替わりでスペシャルパーソナリティが登場しています。今朝は飯田康之さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回飯田浩司アナウンサーが夏休みを取った時にもスペシャルパーソナリティ ね務めていただきまして、
で、今回も飯田浩司アナウンサー働き方改革の一環ということでですね。はい、今週まるまるお休み。
そうなんです。
台湾に行ってどっか行くって言ってましたよね。
そうなんですよ、台湾に行ってどっかに行くっていう、どこに行ったのかっていう。
そう いやいいですね、
ね、そこも気になりますよね、この時期ね旅行っていうのもいいですよね。
いやだと思います。やっぱりですね、どうしてもお正月お盆ですとい
や
高い
仕込んでるイメージありますね。やっぱり、
私もですね、もうちょっとしたらいわゆる入試とか年度末関係の処理が終わるので、まあ、ちょっとぐらいどっかには行きたいかなと思ってるんですが、とかって言ってると直前過ぎて今度また宿が取れないとかってなっちゃうんですよね。
そうなんですよね。さあ、飯田康之さんなんですけれども、改めてここでプロフィールご紹介したいと思います。2013年から明治大学政治経済学部准教授に、そして内閣府規制改革推進会議委員、農林ワーキンググループ座長、ご専門は経済政策、日本経済論、マクロ経済学ということなんですけれども、なかなか飯田康之さんのご専門のお話をすることって今までなかったと思うんですが、改めてマクロ経済学ってどういう経済学か。
そうですね、経済学っていうと何か経済の話をしてるんだろうとは思われがちなんですけれども、マクロ経済学、これ経済学の中ではミクロ経済学っていう、個々の企業とか個人がどう行動するかっていうふうな、領域を考える、そういったミクロ経済学と、もう少し日本経済、世界経済という大きな括りでの経済を考えるマクロ経済学という分野があるんですね。で、ミクロとマクロの大きな特徴は、ミクロ経済学にとっては例えば預金、お金を貯金するっていうのはもちろん資産ですよね、である人にとって貯金は資産です、これでいいんです。ところが経済全体で見ると、誰かの貯金っていうのは銀行側から見ると負債ですよね。
あー、なるほど。
マクロで経済を見るときには、誰かの資産は誰かの負債、誰かの借金は誰かの資産っていう、この両面っていうのを同時に考えながら、さまざまな問題を切っていく、そういった分野が、マクロ経済学ということになるわけですね。
なるほど、視点が違うんですね、見方が。
そうですね。
いや本当に朝から分かりやすい解説だなと思ったんですが、今日もう私も学生になんか戻ったような気分で放送に臨んでいけたらなと思っています。今日一日またよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
飯田康之さんとお送りしていく飯田康之の OK コージーアップこの後8時までの生放送です。今朝はお休みの飯田浩司アナウンサーに代わって、明治大学准教授で経済学者の飯田康之さんとお送りしています。さあ、この時間は飯田さんに朝刊各紙気になる記事紹介していただきたいと思います。
そうですね、多くの新聞で取り上げられていることなんですけれども、大津いじめ自殺に関する、損害賠償を請求裁判、大阪地裁で判決が出ました。で、2011年の非常に痛ましい事故だったわけなんですけれども、当時の自殺、その原因をめぐっていじめを行っていた同級生のうち2人の責任というのを認めた形になります。で、この判決、結構重要なポイントがありまして、例えばですね、蜂を食べさせたとか、殴ったとか、これ自体について刑事上の責任というのを問うというのは、これもこれまで行われてきたことなんですけれども、それがどう自殺につながったのかということについて、この2つの間に因果関係があるんだというのを認めた、これは実は画期的なことだと思うんですね。どうしても例えば殴る蹴る、それは傷害罪ですよ、これはもう明らかです。一方でそこから 自殺に至る間というのは直接的に何か手を下したわけではないと、でこの2つの間にどういう関係性を認めるか、これまでですとそこまで強い結びつきというのを、まあ、認めてこなかった、だけれどもいやいやいじめがあったから自殺した、これあの、一般の感覚からすると当たり前のように感じるんですけれども、この2つを民事ではありますが法的な因果関係として認めた、この意味というのは大きいんですよね、
はい
はい、で例えばですね、これからいじめをどうやって防止していくかという時にですね、明らかに、さまざまな方法をとって、外部からの視点っていうのを入れていかなければいけないと、これまでもよくですね、いやいじめは例えば殴ったり蹴ったりすればそれはもういじめじゃなくて障害ですよっていうふうに言われていた、だけれどもこれから先より一層注目していかなければならないのは、じゃあ手を下さなかったら、それ傷害罪に当たらないので警察が取り扱うべき事態じゃないのでいじめじゃないか、そんなことないですよね、実は日本ってそういった手を下すといいますか、暴力を伴ういじめよりも、そうじゃないいじめの方が多いんですよ、
そうですね、最近ネットを使ってっていうこともあるって言いますよね、
そう、でネットならまだしも例えば無視だったらどうですか、
精神的に苦痛を受けるということですよね、
そうですね、これを例えば警察またはいわゆる刑事で裁くというのは極めて難しい、そういった時にいじめ一連のいじめ行為全体と、その自殺という間に関係性というのを認めた、それによってやはり現場の判断の仕方も変わってきますし、今後のですね、いじめに関するいじめとまた自殺に関する見方っていうのも変わってくる、その意味で意味の大きい判決だったと思います、
今朝のこの時間は、大津のいじめの、大津地裁がいじめの加害者2人に賠償命令を出したという記事をご紹介しました。あなたの声を届けます、リスナーズオピニオンです。ニュースについてメールやツイッターであなたからのご意見をお寄せいただき、番組の中でできる限り紹介していきます。この後7時台、明治大学准教授で経済学者の飯田泰之さんと取り上げるニュースは、まず7時台のオープニング、はしかの感染が拡大、患者数は167人にというニュースです。続いてニュースネットワークでは、自動車大手のホンダがイギリスの工場を閉鎖するという方針を発表、アメリカと中国、ワシントンで時間級の貿易協議を開始、この2本を取り上げます。教えてニュースキーワードでは、高額送金サービス。ニューススクープアップでは、所有者不明の土地、問題解決に向け関係閣僚会議を実施というニュースを取り上げます。ニュースへのご意見、そして飯田泰之さんへの質問など、あなたからの声をお待ちしています。メールはコージーアットマーク 1242.com、 アルファベットすべて小文字で COZY でコージーです。コージーアットマーク 1242.com、 ツイッターはハッシュタグコージー1242、ハッシュタグコージー1242です。今週はご意見をいただいた方の中から抽選で毎日3人の方に番組オリジナルのネックストラップをプレゼントしています。
あなたからの本音のオピニオンお待ちしています。
日本放送 OK コージーアップ、続いては働く世代の心と体が軽くなる情報をお伝えするモーニングライフアップです。今日のモーニングライフアップは、爽やかな朝、ジャムカツで美味しく健康にというテーマでお送りします。トーストにつけるものといえば真っ先に思い浮かぶのがバターだと思いますが、季節を感じるフルーツを使ったジャムというのも素敵ですよね。今の時期だと定番のイチゴはもちろん、みかん、グレープフルーツといった柑橘系、夏になればブドウや桃、基本的にどんなフルーツでもジャムにできますが、季節に合わせて選ぶことでより一層食卓が華やかになりますよね。そこで今朝は、素敵なジャムカツをできるように、鎌倉でジャムの専門店ロミユニコンフィチュールを展開されている菓子研究家の五十嵐ロミさんにお話を伺いました。まずは今どんなジャムが人気なのか聞いてみました。
2種類ありまして、いちごとラズベリーのジャム、あとはキャラメルクリームなんですけれども、そこに 発酵バターとお塩で風味をつけているキャラメルブルターニュという、商品ですね。トーストとかあとはパンケーキにつけて召し上がっていただく方が多いです。
いちごやラズベリーは定番ですよね。私もよくこの2つのジャムは使っていますよ。キャラメルブルターニュ初めて聞いたんですが、発酵バターで濃厚に仕上がったキャラメルクリームで深みのあるコクと風味がトーストはもちろんヨーグルトやアイスクリームにもぴったりなんだそうです。あ、美味しそう。他にもいろいろと食べ方ってあるんですよね。料理にジャムを使う方もいらっしゃいます。そこで五十嵐さんにジャムのおすすめの食べ方について聞いてみました。
ヨーグルトにシンプルに入れるっていうのもいいんですけれども、さらにちょっと発展させてグラノーラシリアルにヨーグルトをトッピングしてさらにジャムを加えていただくと美味しいですね。あと料理に使っていただくのに手作りのドレッシングお酢と油に塩コショウしたところにベリー系のジャムをちょっとだけ加えるっていうのもすごくアクセントになって美味しいです。ほんのちょっとでもいいので、あの最後のジャムの瓶の取れないものとかそこにドレッシングの材料を入れてシャカシャカ振って作っていくっていうのでも十分美味しく召し上がっていただけます。
グラノーラにヨーグルトとジャムという組み合わせは確かに美味しそうですよね。ドレッシングにベリー系のジャムを加えるっていうのは少しちょっと意外だなと思って、オイル、ビネガー、塩、コショウ、自家製のドレッシングにベリー系のジャムを加えることで味がまとまっていつもより風味のある味わいになるんだそうです。いろいろと試してみると料理の幅も広がりそうですよね。さて、いろんな活用方法のあるジャムですが、自宅で手作りするときにはどんなポイントがあるのか、保存方法も合わせて伺ってみました。
ジャム作りというと割と弱火でコトコトというイメージがあるんですけれども、私が作る時には強火で短時間で煮るっていう風にして作るんですね。でそうするとフルーツの香りも綺麗な色っていうのもすごくこのジャムに残るので美味しいジャムができやすいです。熱いうちに瓶に入れて熱いうちにキャップをするというのが基本の密閉方法になります。で密閉したジャムは保存が効くので常温でも置いておけると思うんですけれども、問題は開封してからなんですね。開封したら冷蔵庫で保存して 1,2 週間ぐらいで食べきれると風味も衛生的な面でも安心なので、いいんですけれども、ご家族で、まあ、1,2 週間でどのぐらいの分量を食べるかっていうので瓶のサイズを選んで小分けにしていくというのがポイントかと思います。
ジャム作りの基本はフルーツとグラニュー糖、綺麗な色を残すためにも強火で短時間で仕上げることがポイントなんですね。そして気になっていた保存方法なんですが、確かにうちでジャムを作ったりすると分量を多めにこうね作っちゃうこともあるかと思うんですが、しっかりと小分けにしてフルーツの風味を逃がさないようにするっていうことが大切なんですね。一度やっぱり開けてしまうと 1,2 週間で食べきらなきゃいけないってなると、それぐらいの期間で食べられる量をまず保存するっていうことが大切なんですね。一言でジャムといってもいろんな種類があって食べ方もバリエーションが豊富です。食卓に色を添えるジャムカツで爽やかな朝を迎えてみてはいかがでしょうか。今朝のモーニングライフアップは菓子研究家の五十嵐ロミさんにジャムについて伺いました。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン、早速メールをいただきました、
はい。
江戸川区にお住まいのひろゆきさんからです。飯田さんは以前から地方創生地方再生お話しされていますが、今総務省と自治体の間で起こっているふるさと納税の問題をどのように見ていますか、はい。地方自治体の努力の競争であり総務省の規制強化は横暴ではないかと思うのですが、というふうにいただきました。
そうなんですよね。あのふるさと納税制度問題あるのは間違いないんですよ。ただですね、ちょっとそのメディアもそうですし政治もあの問題にする方向性がおかしいなと思ってます。例えば返礼品の割合がすごく高い、これが問題だっていうんですけれども、それ競争の結果であります。で問題なのはその返礼品が全く地域と関係ないものを買って渡してる、こっちの方がよほど問題だと、
はい。
地域の産品であることっ ていう規制の方に向かってほしいですし、そしてもう一つ、今回の問題発端は実はですね、ふるさと納税制度って金持ちならば金持ちなほど得していくんですよ。住民税、等の税金を安くできるっていう制度なので、もともとのその税率が高い人にとって有利なんですよね。
あ、そうですね、確かに。
例えば年収500万円ぐらいですと、まあ、6万円ぐらいしか得にならないのに対して、1000万だと十数万、これ2000万3000万になると100万200万と得が増えていくので、ちょっとこの高額所得者の、まあ、節税手段になってしまっている。
はあ、なるほど。
私としてはね、あの改革の方法として、考えられるのは、とにかく地域の、例えば市であれば市内の農家さん、漁家さん、そして生産者さん、企業さんであることっていう条件、一つと、もう一つは個人、各、まあ、寄付をする側1年間に控除される上限、10万でどうですか。
ああ、もう上限を設け
てしまうと。上限10万、それも所得が1億2億の人でも10万円で、所得がもっと少ない人でも10万円、平等でいいじゃないですかなんか、あ、それこそですね、商品券を返礼品に出すってのも、どう考えてもこれ、まあ、節税、もう脱税って言っていいと思いますよ
はい、
ですからそういったところを、まあ、規制強化必要なんですが、なんか方向性が違うっていうのが正直なところですよね。
はい、お聞きの放送は東京有楽町の日本放送、飯田康之の OK コージーアップ。ここでツイッターをご紹介したいと思います。ガレオンさんから、小学生にスマホはフィルタリングをしっかりしとくかどうかになるなということで、あの小中学校へのスマホの持ち込みについてですね。
そうですね、まあ、これからの時代にスマホ持ち込み禁止っていうのは、まあ、どう考えても時代にそぐわないと。私なんか、あの授業中はもうぜひスマホを横に置いて授業受けてほしいんですよね。で、分からない単語があったらもうさっさとググれと。
確かに、その場で調べないともう調べませんからね。
そうなんですよ、あのだからもう小学校、小学生でも高学年ぐらいになったら、先生の言ってることで分からないことがあったらスッとググると、そういうふうに使っていくようにできればいいんじゃないか、まあ、そのためにはフィルタリングかなりしっかり、
そうですね、
また授業中は、ゲームはできないようにとか、なんかそういったあの別の意味でのチェック機能ってのは必要になると思うんですけれども、
確かに
これからの学習で、
はい、
このスマホとか、まあ、いわゆる Google での検索機能、なしでやるっていうのは、正直現実的じゃないというよりも、むしろ実用的じゃない気がするんですよね。
その場その場でこう調べていって、その知識を自分のものにできるっていうのはいいところでもありますもんね。
そうですね。
はい、
2月20日水曜日朝7時を過ぎました。おはようございます。明治大学政治経済学部の飯田康之です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。 FM93AM1242 東京有楽町日本放送、飯田康之の OK コージーアップ。今朝はお休みの飯田浩司アナウンサーに代わって、明治大学准教授で経済学者の飯田康之さんがスペシャルパーソナリティです。7時台はニュースを掘り下げていきます。最初のニュースはこちらです。はしかの感染が拡大、患者数は167人に。はしかの感染が拡大しています。国立感染症研究所によりますと、今年に入ってからの感染者数は167人、すでに去年1年間の患者数の半数を超えており、厚生労働省は発熱などはしかの疑いがある場合、医療機関に連絡した上で受診するよう呼びかけています。
はい、
とにかく感染力が強くて、今年また一気に拡大している印象がありますけれども。
そうなんですよね、で今年、まあ、去年ぐらいからなんですけれども、はしか世界的に感染が増えている状態です。で、日本では平成22年、境に、まあ、いわゆる国内での定着したウイルスによる感染は一応もうないんじゃないかっていうふうに言われている、はい、だからまあはしかの中、はしかの排除国というのに認定されてるんですけれども、どうもやはりあの海外の旅客の出入りが多いので、それで感染が拡大しているんじゃないか、
はい、
次の大きなハードルといいますか、越えなければならない壁は、これを国内に再定着させないようにしないといけないと。 で、これが国内で再定着してしまうと、いつもそのハシカの危険性っていうのが、まあ、隣り合わせになっている、
はい、
ね、まあ、もちろん子どもの方、そして高齢の方も大変ですし、ハシカ20代30代、いわゆる健康な若者がかかっても非常に強いショックと死に至る症状になる可能性あるんですよね。でその中でちょっと気をつけなければならないのは、
はい、
1977年から1990年生まれ、これ大体なんですけれども、
はい、
この人たちは大体ハシカの予防接種を1回しかしてないんです。
本来は2回受けなくてはいけないんですよね。
そうなんです、
はい、
で1回受けておくと、まあ、一応ですね、感染してもあんまり症状が出ないんですよ。そのせいで自分がハシカにかかったことってに気づかずにばらまいちゃう、
はあ、
これが一番危険なので、ぜひ77から90年生まれの方は、まあ、ちょっと体調が悪いという状態でも受診していただきたいですし、
はい、
さらには今後予防の措置、今、うん、ウイルス、ワクチンの追加と予防接種ですね、
はい、
予防接種の追加等をやっていただきたいと思うんですけれども、実はこの感染症の拡大、世界の中で先進国の中でも日本で、再度の感染拡大が生じるという例がちょっと目立ってきている気がします、
はい、
というのもですね、これ、ま、今もなお続いているんですけれども、予防接種は危険だキャンペーンというのが、ま、非常に、ま、流行って、かつメディアもそれに乗っかって、ま、予防接種は危険だ危険だっていう、まあ、医学界の中ではごくごく少数にそういう意見があるのも確かなんですけれども、決してメジャーな確立された説ではないものっていうのを検伝した結果、
はい、
実際に、まあ、予防接種の割合が下がっていく、接種率が下がっていく、そうすると感染が拡大していくことになるんですね。で中には自分はもうちゃんと予防接種してるから大丈夫なんだって思われるかもしれないんですけれども、
はい、
予防接種を受けている人の割合が下がると感染の拡大のスピードが速くなる。そうすると感染者と接触する機会が多くなる。
そうですね。
そうすると予防接種を打っていても、例えばインフルエンザなんかが典型的ですけれども、
はい、
やはりかかるときはかかっちゃう。
そうなんですよね。
で、実際のところですね、この予防接種の接種率低下についてメディアが果たした責任というのはかなり重いと思います、今になって慌てて、いわゆる予防接種への反対運動が接種率を下げましたっていうふうになんかね、しれっと書いてあるメディアとか、いや、あった以前は危険だっていう方に加担してませんでしたかなんていうメディアもあったりして、まあ、そういった過去のことをほじくり返しても仕方がないので、各メディアは一斉に、まあ、このハシカに限らず予防接種の重要性というのを改めて、まあ、しっかりと、世に知らしめていく、そんな対策必要なんじゃないでしょうか。おはようニュースネットワーク、この時間は東京有楽町日本放送をキーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けします。おはようございます。明治大学政治経済学部の飯田康之です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新行一華です。今週は飯田浩司アナウンサーがお休みです。スペシャルパーソナリティの飯田康之さんとお送りしていきます。この時間に取り上げるニュースはこちらです。自動車大手のホンダがイギリスの工場を閉鎖する方針を発表。
2021年中をもってHUM での完成車生産を終了する方向で労使間での協議を開始し、またトルコの四輪車生産工場も同様に2021年中に現行シビックセダンの生産を終了することにしました。
自動車大手のホンダは2021年にイギリスの工場での自動車の生産を終了する方針を発表しました。ホンダはヨーロッパ市場での販売が低迷、世界的な生産体制の見直しの一環として工場の閉鎖を決めました。この閉鎖する工場というのがイギリス南部のスウィンドン工場というものでして、はい、ホンダのヨーロッパでの唯一の自動車生産の拠点である工場ということなんですが、まあ、EU 離脱が不透明な状況の中、 イギリス経済に影響を与えそうなまたニュースだな
と。そうですよね。イギリス国内にとってはこの大規模な製造工場の閉鎖、はい、それが直接の原因としてはブレキジットによってもたらされたというのは、これはもう大きなニュースなんですけれども、これ実は理由が3つあります、
はい、
1つ目はもちろんブレキジットによってで、はい、このままハードブレキジットを特に貿易に関する協定なしで離脱すると、今までイギリスからヨーロッパに輸出するときは無税だった、これが 10% 税率がかかってきてしまう、
はい、
それはたまらん、これが一つ。二つ目はですね、日欧 EPA、つまり日本と EU の間で EPA が結ばれますので、今まで日本からヨーロッパに輸出すると 10% かかっていた税率が順次引き下げられていって、いずれ、8年目にはゼロになると、じゃあ日本でいいじゃないかと。
必ずしもそのイギリスに工場がなくてはいけないということではない、
なくなってくるっていう。そうなんですね、でそして3つ目はですね、実はホンダあまりヨーロッパで、売れてないっていうのもあります。実はこれホンダだけではなくて、日本車はアメリカ、そしてその他の地域では、世界でいうといろんな地域で強いんですけれども、ヨーロッパでだけ日本車は弱いんですよ。でこれ日本の3大メーカー、トヨタ、ホンダ、日産、いずれもですね、売上比率で見ると欧州はごくごく小さい。これヨーロッパの街行かれた方は分かると思うんですが、日本車を見るとしたらマツダ車ですよね。
確かにそうかもしれませんね。
そうなんです。ヨーロッパでだけ、なぜかその、日本の三大メーカーとマツダの地位がちょっと逆転しているところがあると。
確かに私もイギリスに行っていた時期があるんですけれど、ずっとこう車見てて、あ、マツダが多いなってこう眺めていた記憶はあります。
一方アメリカに行って見る日本車、圧倒的なトヨタですよね、そういった地域性もあるわけなんですけれども、やはりこれどうしても今後のイギリス経済を考える上で、こういった撤退、今回ホンダですけれども、トヨタも同様の撤退を検討しているという状態です、日産トヨタともに、トヨタは検討していて、すいません、日産はすでに今イギリスで計画していた生産増産計画をもう撤回したという状態ですね、で、これ日本メーカーだけではなくて、さまざまなメーカー、例えばミニですよね、これ BMW ですけれども、もともとミニ会社、ローバーミニ自体はイギリスで作られたこともあって、イギリスで生産されているものが多いんですけれども、これも、もしも 10% 税率がかかるとなるとっていう風にして、 BMW 本社の方が営業方針転換する可能性もある、そうするとですね、この製造業って裾野が広いんですよ、周りに関連産業ができたり、またはそこに、結構工場って人数も使えますから、住宅地が生まれて、そこに例えばスーパーとか小売店、パブみたいなものができたりっていう風に、それがまとめてなくなってしまう。じゃあそれに対してイギリスはどういうふうに対応措置を取っていくのか、というのがこれから徐々に課題になっていくと思いますね。
そうですよね。EU のこの離脱に伴ってますますその、加速していく動きでもありますよね。
そうですね、
続いて取り上げるニュースはこちらです。アメリカと中国、ワシントンで時間級の貿易協議を開始。アメリカと中国は19日、ワシントンで2日間にわたる時間級の貿易協議を開始しました。21日から予定される閣僚級協議を前に、主張の隔たりが大きい中国経済の改造改革について詰めの交渉を行い、論点を整理した覚書の作成を進める見通しです。またアメリカに関しては、今朝のニュースでトランプ大統領と韓国のムンジェイン大統領が電話会談しまして、トランプ大統領が記者団に対し、北朝鮮の非核化を望むとしながらも特別に急ぐことはないと述べ、核放棄にある程度の時間がかかるのはやむを得ないという考えを示したとのことです。
で、このワシントンでの時間級貿易協議、 を、まあ、期待してかここ数日間株式市場が非常に楽観ムードを漂ってますよね、
はい、
で、これは非常にまあ適当な経験則で申し訳ないながら、市場に一色楽観みたいになった時って、結構ねしっぺ返しが来ることが多かったりするんですけれども、
はい、
何よりもですね中国側としては関税等ではもういくらでも譲る準備があります。
ほ
で、かなりいろんな球投げてきている、一方でアメリカが困っているのはアメリカが交渉したいのはそこじゃない、むしろ知的財産権の侵害そして技術移転の強要それによって中国が、ま、アメリカ側またはトランプ大統領的な言い方をするとアメリカの技術を盗んで経済成長してきたんだろうと、
はい、
これどうしてくれるんだっていうところについては中国は何とかして問題の核心に触れないようにある意味で言うとそれ以外は特に経済に関してで限定ですけれども、はい、それ以外何でも譲るよという構えで、そういった中で最終的な決着をつけるというのは極めて難しい、で、まあ、21日からあの閣僚会議ですと、まあ、もちろんライトハイザー通商代表、
はい、
なんですが同時にですね、まあ、無入信ロスそしてナバロこのナバロ大統領補佐官というのが、はい、トランプ大統領の貿易政策というのについては非常に強い影響力を持ってるっていうのは何か実力を持ってるんではなくてそのナバロ氏の論理ロジックっていうのにすごく、トランプ大統領が影響を受けてるんじゃないかと言われている人でもあると、
はい、
彼らがですねどういった形で中国と交渉を進めていくのかマーケットの予想はほどほどのところでつまり、実際に問題の根本解決なんかに向かうんじゃなくて、
はい、
お互い大怪我しないようにあの灰色で決着をつけてくれるんじゃないかなっていうのを、まあ、正直マーケットはみんな望んでます。私も望んでます。投資家みんな望んでます、
はい、
なんですけれども、ここはなかなか厳しいところだと思います、
うん、
例えばですね、今回、ま、トランプ大統領が北朝鮮の核廃棄を急がないというふうに言った背景としては、はい、ここのところですね、トランプ大統領は自らの外交的な成果として北朝鮮こんなに状況改善したじゃないかと、
うん、
俺の大勝利だって言ってるわけなので、
うん、そうですね、
ここであの北朝鮮のいわゆる、まあ核廃棄に向けてのステップがうまく進んでないって言えないんですよね。で対中貿易交渉もそうで、
はい、
ここでですね何かトランプ大統領が俺のおかげでこんなにやったんだよっていうふうに言いたい局面だと。中国はなんとかそこで関税とか、まあ、正直根本じゃないけれども、花を持たせられる球をバンバン上げて核心に触れてほしくないと、
はい、
で、一方で、まあ、ナバロ大統領補佐官等はこの米中間 この知的財産権侵害や技術移転の強要の問題というのは今後の世界の覇権に関わる最重要テーマであると。ここで譲ってしまったら、まあ、正直トランプ政権が政権党である意味がないと、
うん、
いうことになりますから、どこまで、まあ、正直なんとかですね灰色で収まってほしいっていうふうに経済界は思ってるんですが、
はい、
その一方でここで譲ることというのが10年20年100年で見たアメリカにとって米国にとってどういう意味を持つのか、これが今後、まあ1年2年じゃ済まないと思います。10年にわたる大きな米中間対立の読み方になると思うんですよね、
はい、
それにしてももう完全にトランプ大統領選挙シフトですね。ちょっと
そうですよね、その成果が欲しいっていう部分ですよね。そうですね。
ですからそれが日本が対米交渉するときにもキーになるんじゃないんでしょうか。
はい、この時間はワシントンと中国、アメリカと中国ワシントンで時間級の貿易協議を開始のニュースを取り上げました。以上おはようニュースネットワークでした。今朝は経済学者の飯田康之さんとお送りしました。東京有楽町日本放送飯田康之の OK コージーアップ、今朝はお休みの飯田浩司アナウンサーに代わってスペシャルパーソナリティ明治大学准教授で経済学者の飯田康之さんとお送りしています。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この時間は教えてニュースキーワードです。今朝取り上げるのはこちらです。高額送金サービス。 麻生金融担当大臣は昨日、銀行以外の事業者にも100万円を超える金額の送金を可能とするため規制を整備する考えを示しました。スマートフォンでの決済など支払いサービスの多様化に対応するためとしています。現在ではお金を送る送金サービスは銀行と送金業者が行っていますけれども、はい、100万円を超える高額な送金をできるのは銀行だけに認められているんですよね、うん、はい、これを麻生大臣はより便利な支払い方法をこう実現していきたいとしている、
ね、まあ、そうですね、例えばまあ携帯電話を使った送金サービスであったり、はい、電子マネーを使った送金サービスであったり、
はい、
そういった、まあ、サービス、これまではですね、どちらかというと日々の買い物のような少額のものが中心だったので、
そうですね、
現行の送金業者登録でもそんなに問題生じなかったんですね、
はい、
ただですね、例えばまあ分かりやすいところですと、どうでしょう、中古車を買うとか、あとは海外旅行の、まあ、ちょっと家族全員で行く海外旅行の、はい、まあの場でお金を送金するとか、なんかそういった、まあ、もうちょっと大きいところまで必要なんではないか、特にまあこれからフィンテックっていうふうに呼ばれますけれども、
はい、
金融業と IT の融合を進んでいく中で送金に限定してもう少し規制を緩めてはどうだろうか、こういった声前から以前からあったんですね、で、おそらくはですね、今後の銀行はこの送金業務というのからだんだんと解放されていくんじゃないかというふうに思っている。で、こうやって、まあ、いわゆる送金業者への規制が緩和されることで、銀行はどうなる、中でも地銀は地方銀行はどうなるんだという声聞かれるんですけれども、
はい、
もともとですね、銀行って何屋なんですかと、送金業者なんですか
じゃないですよね、
で、ここが非常に日本の銀行業の持っている問題点だと思うんですけれども、
はい、
銀行っていうのは貸し出してなんぼなんですよ、で、貸し出しから得る利ざやが銀行の収入で、それ以外はたまたまあったらラッキーっていう副収入に過ぎないんだっていう経営姿勢を今後まあもう一度確認しないといけないと思うんですよね、
はい、
で、一方の送金業者の方なんですけれども、これ規制としてはその送金っていうことはお金を預かって、そして届けるわけなんですけど、
まあ、はい、
当たり前ですが、今現金を本当に現金輸送車で運んでどうぞってやるわけではもちろんないわけですね、
はい、
ということは一時的に、まあ、プールして、例えば、まあ、東京有楽町で預けて、うんうん、大阪梅田で受け取るっていう、こういった活動を可能にするためにはその業者自体が一定の資金プールっていうのを持ってないといけないですよね、
はい、
じゃあそれをどのぐらいの金額規模として設定するのかとか、あとはそうやってプールしてるって言ったらそれ貸し出せば儲かるじゃんっていうふうに考え始める業者がいるかもしれない、
そうですね、
でもそれは銀行ですよと、
あ
いうふうにしっかりとその銀行と送金業者っていうのの業態を別のものなんだっていうのを示せるような規制の方式、うんうん、これを考えていく必要があると思いますね。
しっかりと住み分けをしていくっていうことですね。そうですね。はい、教えてニュースキーワード、今朝は高額送金サービスを取り上げました。お聞きの放送は日本放送飯田康幸の OK コージーアップ。メールをいただきました。江戸川区の辰一さんからです。ありがとうございます。飯田康幸さんがパーソナリティですので最近の学生アルバイト事情を聞きたいです、はい、バイトテロと呼ばれる不適切な動画の問題などどう思われますか。一部で低賃金の影響との声もあるようですが、うん、応援していますと思いました。
このバイトテロをいわゆる不適切動画問題を低賃金と結びつけるっていうのはもう最高にセンスが悪い考え方だと思うんですよね、
はい、
例えば一番バイトの時給が下がっていたのはリーマンショック直後なわけなんですけれども、その時じゃあこういったバイトテロと呼ばれる不適切動画そんなに多かったですかと。
いや、
さらに言うとここ近年バイトの時給が上がりすぎて、特に都市部、東京都心部では、まあお店の方が困ってる状態ですと。
はあ、
そういうところでバイトテロが、まあ、いきなり非常に大きな数指摘されたわけですが、賃金上がったら低賃金になったんですかと。 非常にまあなんていうかね、何でも自分のフィールドに引きつけて低賃金が労働者の問題がって言いたい人がいるんですけれども、うん、正直バイトテロ問題はバカな学生がバカなことをやったって、はい、それをまあSNS というツールがあったせいで、全国に発信してしまったと、企業側に求められる対策としては、どうやってそのバイトに動画を撮らせないか、これとある大手ファストフードチェーンはとっくに考えていて、
はい、
どうやったかといったら制服からポケットをなくしたんです。
へえ、なるほど。
そしたら持ち込めないから、
そうですね、
こうやって動画撮れないですよね、
はい、
以上。なかなかやっぱりですね、考えてるもんだなと。その一方でですね、生活のためにアルバイトをしている学生、
はい、
これはですね結構鍛えられますね。私自身がちょうどそうだったんで、バイトをしている間にどうやったら効率的に仕事をできるか考えていくようになる。そういった訓練、むしろですねバイトから学生が得るものって上手な仕事のサボり方なんじゃないか
確かにそうかもしれません、
はい、お聞きの放送は東京有楽町日本放送飯田康幸の OK コージーアップ。お休みの飯田浩司アナウンサーに代わって今朝は明治大学准教授で経済学者の飯田康之さんとお送りしています。続いてはここだけニューススクープアップなんですが、
はい、
飯田さん、これをすごくこう楽しみにしている方多いんですよ
ドキドキしてきたって言われちゃうとね、緊張しますよね。
そうですよね。この1週間皆さんがどんなスクープアップをこう繰り出してくるのかっていうのが一つのこう聞きどころになりつつあるんですけれども、
はい、
心の準備よろしいでしょうか。
なんでそんなハードル上げてるんですか
それでは参りましょう。この時間最後のニュースを
スクープアップ
所有者不明の土地問題解決に向け関係閣僚会議を実施。土地の所有者がわからないまま放置されている所有者不明の土地の問題を解決するため、政府は昨日関係閣僚会議を行いました。所有者が特定できないことを理由に手つかずになっている土地を円滑に活用するため早期の制度改正を目指します。民間の研究会によりますと、九州の面積を上回るおよそ410万ヘクタール、この所有者不明の土、はい、所有者不明の土地があるというふうに言われているということなんですが、
はい、これ、多いのが山林なんですけれども、
はい、
どういうことかというと、あまり、資産価値が高くない、つまり、林の状態とか植わってる木に価値がない山ですと、相続の時に登記が行われないんですよね。これが非常に日本の土地制度、土地の権利制度の不思議なところで、登記簿への登記というのは義務じゃないんですよ。
あ、そうなんですね。
つまりかつて過去であれば、そんな価値のある土地なんだから登記しない人がいないっていう状態をちょっと想像してなかったんですよね、
はい、
みんな喜んで登記をするはずだと、むしろ登記する権利を皆さんにあげてるんですよって思ってたのが、中にはいやいや全然興味もないし管理もする気もないです。それが積み重なると何が起きるかというと、一回相続が挟まったぐらいだったら、また例えば子供3人、その3人にどういった割、3分の1ずつ、相続されたとみなしますみたいなことができるんですけど、これが 3、4代、下手したら5代ぐらい続いてると、たどっていくとある山林の所有地が関係者で100何十人いた、120何人いたっていうケースあるんですね。で、これ、実はシャレにならなくてですね、私もどこからか知らないですね、遠い遠い親戚、一応会ったことは 2、3 回あるっぽいんですけれども、からですね相続放棄のお願いが来まして、ずっと前のご先祖様の土地の中で登記してないものがあったらしくて、
はい、
それが私の祖父が相続して、それをうちの親父とかおじたちが相続して、それを私が相続したはずになってるんだと。なので放棄の手続きがないと売却できないって言うんですよ。こういったのが絡まって、結局それを特定できないことで、土地を 開発できない、例えば更地に戻せない、
はい、
例えば山でそれ自体にはあまり管理がなく価値がなかったんだけど、そこにちょっと道路を通すために一部の木を伐採したいと、
はい、
そういう時にいちいちそれがハードルになってしまうんですね。
あ、なるほど。
でこの所有者不明の土地、はい、またはですね、所有者は分かってるんだけれども山林や農地でいうと所有者がちゃんとその土地を管理していない状況、
うん、
まあ、例えば山だとしっかりと間伐して、整えてあげないと山自体の資産価値なくなっちゃうわけですよね、
はい、
そういった所有者がもうそもそも分かんなかったり、所有者は一応分かってるけれども全くその人が適切な管理をしていない、
うん、
こういう人たちの土地公的に接収していいんじゃないですかと、
はあ、
私は思うんですよね、
ええ、
で公的に利用して、その遠い遠い子孫が、
うん、
いやどうしても私はあの土地を相続したいんだと、
はい、
返せって言ったら金銭で保証と、
ああ、
で、これはですね実は森林経営管理法といって、もうすでに施行の法律で適切に山林を管理していないそういったまあ、林地の地主さんから、まあ、ある意味で言うとその山を利用する権利っていうのを、まあ、市町村に移していきましょうと。じゃあそういう時にいや私有財産の否定じゃないかとかっていう人がいるんですけど、いや否定しませんと、いつでもそういう方返してほしいっていうことになったらその分かかった管理手数料をお支払いいただければ返しますよっていうふうにすればいいと思うんです、
関連してメールもいただいておりまして、足立区にお住まいの匿名戦士さんからいただきました、はい、所有者不明の土地以前は地方で問題になっていましたが、うん、今は都市部でも目立つと聞きます、
はい、
少子高齢化で今後も、空き家は増えるそうですが、うん、公園や施設といった公共的な使い方にも限度がありますよね、うん、管理方法や活用方法どうしたらいいんでしょうか、
はい、これ非常に難しい問題で、特に都心部ですと、建て替えができない老朽化建物というのがたくさんあるんですね、
はい、
つまり旧建築法またはそれすら無視して、建ててしまった建物というのがありまして、それ現建築基準法で、隣接している家との間に50センチ、
はい、
50センチプラス50センチ自重1メーター間隔を空け道路に対してセットバック、つまり一定の、まあ、道路の余地を残しってやると、うん、あれここ建物建たないっていう土地結構東京多いで、そういうところが利用価値がないという理由でやはりまた登記されないとか、またはそこにもう誰も住んでないと、そこに住んでたおじいちゃんおばあちゃんどちらか亡くなって、どちらかは、まあ、身寄り頼りを頼って引っ越してしまったと。そうすると登記簿上、まあ、所有者分かってるんだけれども、さてじゃあその人に権利放棄してくださいとか、うん、買いますって言いに行ったら、その方がもう自分自身で認知症等で判断できる状況じゃないとか、
はい、
そういう複雑な問題どんどん出てくる、こういう時にですね土地の公的な接収、これ実は日本といいますか多くの国の民法で非常に難しいんです、なんといっても現代の法律、自由主義経済の法律は私有財産こそが絶対であると、これが一番まあ重要な権利であるっていう、まあ、考え方は根強いので、
はい、
それをどうやって例えば国が公的に使うこと、自治体が公的に使うことできますよと、返してほしいって言ったら金銭保証しますよといったですねルールを使って実態的に、まあ、こういった所有者不明または全く管理されない土地というのを利用できる、そういう道筋つけていかないと、災害対策上または都市であれば防火対策上もかなり除却、つまりは除いて平らにしちゃうのが必要な土地、
はい、
あると思うんですよね。
そうですよね、この時間ニューススクープアップ、所有者不明の土地問題解決に向けて関係閣僚会議を実施したというニュースを取り上げました。今朝の放送はこの後ポッドキャスト YouTube でも配信していきます。詳しくは番組ホームページをチェックしてください。あなたの声を届けますリスナーズオピニオンですが 井田さん、はい、先ほどのスクープアップの感想がたくさん来てますよ。
なんだそれ。
ツイッターでまず、かぎまる子さん、飯田さんスクープアップ上手すぎ、絶対練習してた。恵比寿の黒沼さん、スクープアップかっこいい。松竹梅さん、やっちゃん爽やかスクープアップ。アローテイルさん、飯田さんの少し恥ずかしめなスクープアップ笑いみたいな。
そしてなんでこんなに今回もふんわーとスクープアップでタイムラインの半分が埋まるというですね。
そうなんですよね。
このなんかこれタイムラインだけ見てる人はこれ何の番組だったのかな。
確かに。
ふんわーとスクープアップどういう番組じゃと。
そうなんですよね。
こんなね硬派なニュース番組なのにどうしたんですか。思われるかもしれないんですけれども、いやいや、ありがとうございます。皆さん優しい感想を送っていただいて、
はい、決めるとこは決めて楽しむところは楽しむっていう番組ですからね。
そう、水曜日が一番難しいですよね。これ飯田浩司さんも言ってましたけれども、はい、後半はやっぱボケていく感じじゃないですか。だから木金は誰かがなんかちょっと面白いことやってくれるんじゃないかなと思ったりもするんですよね。
確かに。なんか水曜日になってくると月間はちょっとこう真面目にスクープアップ行って、水曜日ぐらいでこう変わり種のスクープアップにしようかなって考えるって。
そうですね、
おっしゃってましたね、飯田さんはね。
はい、
飯田関さん、来週の木曜日にも工事アップには出演していただけるということで、3週連続になりますかね。
そう、
先週もですもんね。
はい、これからも定期的にお邪魔することになりました。
もちろんです、はい、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
たくさんのオピニオンありがとうございました。日本放送、飯田康之の OK コージーアップ、そろそろお別れの時間です。まずは当選者を発表します。番組オリジナルネックストラップ3人の方にプレゼントです。横浜市保土ケ谷区の大崎光雄さん、横浜市泉区柴真嗣さん、千葉市竹之内健一さん、ご当選です。おめでとうございます。明日木曜日の OK コージーアップはお休みの飯田浩司アナウンサーに代わって、スペシャルパーソナリティを務めるのはジャーナリストの鈴木哲夫さんです。今朝のスペシャルパーソナリティは飯田康之さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ツイッターで感想もいろいろといただいています。 OK さんからいただきました。はい、飯田先生お疲れ様でした。
はい、ありがとうございます。
大学の講義と生放送、どっちが緊張しましたか。
いや、それは生放送でしょうよ。だってもう大学教員はもうかれこれ15年もやってますからね、私。
あ、そうですよね。
そもそも授業をしていることを忘れるぐらいなもんですね。
あまり緊
張、ぼんやりしてぼんやり喋って帰ってくるみたいな。
そんな
あれなんですけれども、
し
かもですね、普段コメンテーターとして出ている時に比べて、
はい、
やることが多くて喋、るセリフが多くですね。
そうですね。
あとは決まってる部分が多いじゃないですか。
そうなんですよね、時間がここの時間までにっていうのがね、ありますからね。
あと読む部分があると、
はい、
これ結構ですね、文字をそのまま読んで発音するって難しいんですよ。
意外とそうなんですよね。
いや、そうですよね。よく、政治家の発言とかで、
はい、
こんな文字をも読めないのかとかっていう人いるけど、
はい、
いや、じゃあお前100人どころか全国放送入ってる中で原稿を下読みなしで読んでみ、
はい、
多分一言も喋れないぞお前とかって思ったりするんですよね。
その緊張感の中で読むのってまたこう普段読んでるのと違うんですよね。
違いますよね。
今日ちょっと緊張してましたか、飯田
さんは。いやいや、出だしがですね、
は
あ、時間のこともあって舌は回らなくてやばいと、もうちょっとですね、なんか口の滑舌の練習をしたり早口言葉を言ってからなんかオープニング迎えばよかったんですけれども、
いや
これをね、はい、毎日やられてるお二人は本当に
素晴
ら
しい。いや
頭が下がります。
とんでもないです。そんなことないです。あと飯田さんに感想でもう一ついただいていまして、飯田関さんパーソナリティのラジオ番組作ってほしいですとか。
ありがとうございます。
今日は飯田浩司さんお休みの中一番楽しみにしていましたというふうにもいただいているんですよ。
嬉しいです。
飛んで埼玉では内容だけでなく作者のことまで解説されていてプロレスにもコメントされていて、どんなジャンルでもいけちゃうんですねというふうに大宮金太さんから。
いやいや、そんなこともないんですけど、大宮ってことはやっぱり埼玉県民なのかなと
思ったらですね、千葉市でお方
なんですけど。まあまあ、千葉市熊谷市長かなだったりしますよね。
そうですね。またね、来週飯田康之さんにはお世話になりますけれども、は
い、
どうぞまたよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
ここまでのお相手は
明治大学政治経済学部の飯田康之と
新業一華でした。この後はあなたとハッピーです。